おはようございます。もう7月の第3週になって、おそらく今週末ぐらいには梅雨が明けるんじゃないかなっていうふうなことを聞きますね。昨日の夜もだいぶ蒸し暑かった気がしまして、牧師からもちょっと寝苦しかったなって思います。皆さんくれぐれも熱中症にはお気をつけいただきたいと思います。また今日はね、祈っていただきましたけれども、参議院選挙の日にもなっていますので、もう行かれた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一票を投じるってことはとても私たちの大事な権利、政治に参加できるチャンスだと思いますので、無駄にしたくないなってことを思います。私も終わったらば帰りかけに投票したいなと思っています。今日は創世記の39章なんですね。ヨセフ物語をご一緒にずっと味わっています。先週までのところちょっとこう振り返る形にもなりますけれども、兄弟たち、お兄さんたちが10人いましたけれども、兄弟たちに捨てられ、売られた形になって、一人孤独に遠くエジプトの地に運ばれたヨセフです。で、37章では17歳であったというふうに書かれてありますけれども、今日の39章の時もまだそれほどその37章から時が経っていない時だと思います。少年の面影が残る若々しいヨセフです。で、今日の39章を読んで分かることは、彼ヨセフが、言ってみれば不条理と思える環境、状況の中に置かれても自分を失うことなく凛とした態度で誠実に生きているということではないでしょうか。で、これはヨセフがもともと人間ができていたからということなんでしょうか。そうではないと思います。彼は初めは誰よりも父親ヤコブの愛情を他の兄弟にも勝って、一身にそれを身に受けていたわけですよね。いこひいきされていたわけです。で、そういう後ろ盾もあって他の兄弟たちの感情を顧みることができない、そのような言動があったということが、37章を見ると分かりますよね。で、それが、お兄さんたちの反感を買ってしまったわけです。ですけれども、そんなことをヨセフは無邪気にも気がつかなくって、僕はこんな 夢を見たんだよってことを話したわけですよね。で、それがきっかけになって、穴に入れられて、通りがかりのそのエジプトに行くその対象に売られる形になって、ヨセフは一人、家族から離れることになってしまったわけですよね。ですから、そういった意味では無邪気といえば無邪気なんですけれども、他の人の気持ちを顧みることができないというか、そういう幼稚なところもあったのではないかなっていう気がします。しかし、まるで、お父さんの愛を受けていた、そのような王子様扱いというか、そのような中にあったヨセフは、お兄さんたちの手によってこのエジプトの地に奴隷のようにして売られてしまったわけです。あっという間に自分の置かれた環境が変わってしまったわけですよね。天から地に落ちるようなね、そのぐらいのガラッと変わった出来事じゃないでしょうか。しかもここエジプトの地では誰もヨセフのことを知る人はいないわけです。まだ若いです。不安や悲しみ、恐怖というか恐れもきっと感じたと思いますけれども、そのようなこの一連の出来事の時間、期間の中で彼は自分を振り返って、お父さんヤコブから聞いていた、いつも聞いていたその 神様っていう方に個人的に祈り、嘆き、訴え、それこそこのね、陶器師、この陶器をね作る方がこうご自分のねろくろをこう用いながらこう器をこう作ってきますよね。でそのようにこうヨセフもその陶器師のこう手の中にある器、陶器のように神様のこう手の中でこう練られていくっていうか、そういうようなことにこうつながっていったのではないのかなっていう気がします。そういった意味ではこの出来事は彼にとって辛い出来事だったに違いないわけですけれども、それでも良かった出来事だったと言えるんじゃないでしょうか。でそして今日のこの39章、ここにはですね、このエジプトの地でヨセフ自らが使える受従長ポテファルっていう方のところにこう使えたわけですけども、そのところにまあそういった意味で良かったですよね。本当にこう非常なこう紳士的なというか、このポティファルはとても良い、まあ、方だったようで、ですからそのところにこう恵まれてそこにこう仕えることができたということは良かったわけなんですけれども、でもこともあろうにそのポティファルの妻からヨセフは性的関係を必要に迫られるという誘惑にあったわけですよね。でもそれに対してヨセフはその誘惑にこう負けなかったということが書かれています。負けなかったんですけれども、けれども濡れ衣を着せられて、結果主人ポティファルの怒りを買って囚人をつなぐ監獄に入れられてしまったっていう話が今日の39章の中にこう書かれていますよね。でこの39章の前半でですね、まあ、ヨセフの信仰の表明とも言うべき言葉が初めて出てきているっていうふうに思いました。39章の7節のところからもう一度見てみたいと思うんです。こう書いてあります。これらのことの後で主人の妻はヨセフに目を注ぎながら言った。私の床に入りなさいと。これ前の訳ではね、私と寝なさいって書いてありましたね。でしかしヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご存知のようにご主人は私をそばに置き、家の中のことは一切気をお使いになりません。財産もすべて私の手に委ねてくださいました。この家では私の上に立つ者はいませんから、私の意のままにならない者はありません。ただあなたは別です。あなたはご主人の妻ですから。私はどうしてそのように大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょう。でヨセフは言いました。ここでヨセフはどうして神に罪を犯すことができましょうっていうふうに言っています。彼はもうこの時すでに人生のすべての出来事を神様との関わりの中で捉えているっていうことだと思います。彼の口から初めて、まあ、聖書では初めてここで神という言葉が出てきているんです。この時にですね、ヨセフは、まあ、ポティファルの妻からこう誘惑を受けた時に、まあ、神に罪を犯すことができましょうって言ってるわけですよね。他の言い方もあったと思うんですよ。あなたのご主人様に罪を犯すことはできないということだって言えたと思うんですよね。でもそう言ったわけじゃない。またあるいはね、私の信念にのっとってそんなことはできませんっていうことだって言えた可能性もあるわけですけども、そういうふうにも言ってないわけです。あくまでも神様との関わりで私はそれを拒否しますということを彼は言い切ってるんです。私はどうしてそのような大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょうとヨセフは言った。これは彼の中に自分がただ神様によって恵まれ、そして今があるんだという深い思いがなければ言うことはできない言葉だと思いました。 ヨセフにとって神様っていう方は現実に生きておられる方、今の私を生かしておられる方、そういうリアルな私と共に生きておられる、そういう神様だというふうに彼は確信があったんでしょうね。でもどうでしょう、聖書がね、これほどまで生々しくこの性のいざないについて語っている箇所っていうのも珍しいと思います。まあ、新約聖書のヨハネによる福音書の8章のところでは、皆さんもご存知かと思いますけど、あの会員の場で捕らえられた女性の物語がありますよね。その女の人が捕らえられてイエス様の前にこう連れてこられたと。でファリサイ派律法学者は、このような女は律法で打ち殺せとなっているけれども、イエス様あなたはどうするんですかっていうふうにイエス様にこう問い詰めたっていう物語がありますよね。でそういう話は本当珍しいというか、とてもこう僕たち印象に残りますけれども、こういうなんて言うんでしょうかね、性の誘惑、セックスの問題で、そういうことをもう正面からね語っていることっていうのはそうそうたくさんはねないような気がするんですよ。で、でもそれまさにこのヨセフのこの場面というのはそういうこう誘惑のこう現場の話ですよね。で、この性の問題っていうのはこうどうなんでしょうか。あんまり私たち、まあ、クリスチャンであってもこう語りたくない話題ですよね、どちらかというと。だってこれ普通にね恥ずかしい話ですし、極めてまたプライベートなことと関わる話ですし、隠されている話っていう、こう側面がありますから、なかなかこうなんて言うんでしょうね、みんなでそのことをあからさまに話すってことはないと思うんです。では隠れていることだからどうでもいいことなのか、そんなことはないんであって、で聖書は、神様はですけれども、この性の問題というものを軽くは捉えていません。モーセの10回ご存知ですよね。あの中にあなたは会員してはならないという戒めがあります。夫婦以外の性セックスを戒めている一方です。出エジプト記の20章の14節です。でもね、この一方は改めて僕読んで、あ、そうなのかと思ったんですけど、どういう律法の後に戒めに続いているかといいますと、20章の13節の言葉は、あなたは殺してはならないという戒めがあって、それに続けてあなたは会員してはならないで続いているんです。第6回と第7回です。この第6回っていうのが、まあ、第1回から5回というのが人間と神様との間の戒めです。私の他に何者を神としてはならないとかね、みだりに神の名を唱えてはならないとか、また安息日を守れとかいう神様との関わりでいう戒めがあって、その後で人間同士の戒めの最初が何時殺すなかれ、続いて何時会員するなかれなんです。言ってみれば、この会員の問題というのは殺人と並んでいるんです。そんな大げさなと私たちは思ってしまうところがあるかもしれませんよね。けれども神様はこれを人間に対して大切な約束事としてお与えになっているんだと思います。あなたが本当に神様に作られた人間として大切に生きていくため、またあなたの命が、命の尊厳が本当の意味で守られていくためには、人を殺してはならないということとともに、会員してはならないということも真剣に受け止める必要があるということを聖書は語っていると 思います。人間にとって、私は人間を揺さぶるというか誘惑するというか、そうい う3つの大きな事柄、誘惑がこうあるように思うんですね。3つのことが、一つは名誉欲とか支配欲だと思います。プライドですね。でこれは俺が神にとって変わるっていうことにつながるようなね、そうい う征服欲にもつながることだと思いますけども、でそうい うプライドということで、もう一つはお金の問題、お金に弱いというか、お金を神様にしてしまうというか、それにひれ伏すというか、そういう誘惑が人間にはあるということがあると思います。でそしてもう一つが性の欲望の問題だと思います。でこういうプライドの問題、金銭欲の問題、性欲の欲望の問題で、これらは人間の最も弱い部分なのかなっていう気がします。ですから神様はそれをよく分かっていらっしゃるので、サタンもそれにつけ込んでくるっていうことがあるんだと思うんですね。でそれなので神様はそれを戒めること形で十戒を与えてくださったし、また今もサタンはね、巧みにね、そういったところから私たちを内側から崩そうとするっていうか、ガラガラっと積み木が崩れるように、そういったところから柱が崩れるようにさせていくっていう巧みなことをするっていうことがあるんじゃないでしょうか。カール・バルトという有名な20世紀の著名な神学者は、キリスト教倫理という本を書いてですね、その中で男と女という項目があるんですけども、その中でこのようなことを書いていました。性の問題についてね、こういうふうなことを言ってるんです。人間のこの性のあり方で、性のあり方でも男と女がこの一対として、男と女として創造主の神に対して自己を誉れあるものとするか、恥ずべきものとするかが決まるのである。性のあり方でこの自分たちのね、存在を優れたものとするか、あるいは恥ずべきものとするかっていうことが決定されるんだって言うんですよ。でそう、さらにこういうふうに言ってます。性の交わりは肉体的な交わりなことにとどまらない。それはその人全体に関わるのである。つまり神の戒めの光の下では、性の問題はそれ自体独立的に閉鎖された事柄として見るのではなく、生活全体の中でここで一緒になる二人の人の全生活の関連の中で見られなければならない。すなわち人と隣人と汝と私と男と女との関係としてである。神の戒めが呼びかけているのは、このその人全体としての男と女である、というふうにカール・バルトは語りました。性の問題だけを切り離して考えるなっていうことです。それはあなたの全体の事柄と深く結びついていることなんだっていうことなんですね。そして隣人との関わりの大事な問題なんだって言ってるんです。神様は人間を丸ごと愛しておられます。で、性というのは人間存在のもう本当に大切な大切な要素です。ですからその部分だけを切り離して、自分の欲望やあるいは相手の欲望のためにそれを使うということに対して、神様はノーとおっしゃるんです。あなたは私のものなんだと、神様はね、あなたは私のものなんだ、目先の欲望に任されて 欲望の奴隷になってはなりませんとおっしゃっていると思います。ヨセフはこの時はっきりとこのポティファルの妻の誘惑に対してノーと言えました。それはヨセフが常に神様との関係の中で自分というものを捉えていることができたからだと思うんです。けれどこの出来事がポティファルの妻の怒りを買って主人ポティファルに偽りをこの妻は語って、彼が誘惑したんですよと、私をその証拠にこの着物の切れっ端私が掴んでるんですよってことを言うわけですよね。大変な濡れ衣です。恐ろしいですよね、本当にね。私だったらこういう時どうなってしまうだろうってね、思ってしまうんですけど、ヨセフはでも冷静です。でも冷静なんですけど、聖書は書いていませんが、ヨセフはね、きっと神様一体この仕打ちはどうしてですかってね、思ったに違いないと思います。神様に問うたと思います。なんてことですか神様って、私なんか悪いことしましたかって言ったんじゃないでしょうか神様に対して。けれども彼はそれで神様もう信じられないっていうふうになったのではなくって、彼はもうすでに神様のご計画、神様のプランを何なんだろうってそのことを思い巡らす、そういう生き方にこう変えられていたんだっていうふうに僕は思えてなりません。刹那的なね、その場しのぎの生き方を彼がしていたんだったらば、彼はこのポティファルの妻の誘惑にきっと負けてたと思います。主人がいないんだからまあいっかっていうかね、この女性に悪い思いをさせたらば後で困るみたいな、ちょっとね自分勝手なこう論理を組み立てて、そういうことになってしまった可能性だってあるわけですよね。だけども彼は神様のご計画を信じてたと思うんですよ。だから神様に泥を塗ることできないって貫くことができた。でもその 彼は神様に従ったがゆえに獄中に入れられることになってしまったんです。けれどもここでね、僕は面白いなって思うことは、聖書はことさらヨセフのことを、彼はものすごい立派な信仰を持っていたとか、彼は誰よりも優れた信仰の厚い人物だったのでとか、そんなようなことは一言も書いていないんです。ここで聖書が書いていることは、ヨセフが主語として書いてあるんじゃなくって、神様が主語となってこの場面は描かれているんです。この21節のところもう一度ご覧ください。こう書いてあります。しかし主がヨセフと共におられ、恵みを施し、監視長の目にかなうことに導かれたので、監視長は監獄にいる囚人を皆ヨセフの手に委ね、獄中の人のすることはすべてヨセフが取り仕切るようになった。監視長はヨセフの手に委ねたことには一切目を配らなくてもよかった。主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計われたからである、というふうに書かれています。主がという言葉が書いてあるんですよ。これは聖書はあえて書いていると思います。39章の初めの方でもそのようにこう記されているじゃないですか。2節、主がヨセフと共におられたので、って他にもありますよね。その後のところ3節、主が彼と共におられ、主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまく図われるのを見た主人は、って、主が私たちの信仰生活、人生もそうなんだと思います。神様が私たちの人生の主導権を握っていてくださっているんですよ。 私たちは簡単に誘惑にね、なびいてしまうことがある、そういう弱い人間だと思います。ヨセフのように貫くことはできるかって言ったらば、自信ある人どれだけいますか。私たちは弱いんです。で、弱さを知るっていうことも大事なことだと思います。弱さを知るから、感じるから、そんな私に神様が共にいてくださるっていうことが、もう骨身に染みてありがたいことだな、感謝のことだなっていうふうに思えるんじゃないでしょうか。ヨセフも監獄の中にあって恵みを受け、囚人のことをこう全部任されるまでになったんです。で、これはもう全部神様がしてくださった、恵み以外の何物でもありません。ヨセフはこの監獄の中にありながらも、不思議だなーってきっと思ったと思うんですよね。神様、どれだけ私によくしてくださるんだろうって、こんなものをどれだけ憐れんでくださるんだろうって、こんな自分勝手なね、人間、兄さんたちにひどいことを言った、それで売られてしまったのもしょうがないかもしれない、だけども今この違法の地にあって、神様どれだけ私によくしてくれるんだ、恵んでくれるんだ、不思議だなってきっと思い巡らしたと思います。神様の平安が、シャロームが今自分を包んでいるっていう、その事実に彼は不思議なきっとことを感じながら、神様に感謝を捧げていたと僕は思うんです。私たちの人生もそうなんじゃないですか。どこまで神様よくしてくださるんですか。こんなものに、こんな傲慢なものに、こんな罪深かったものに、いや罪深いものに、なおそれを許して、生かして、今あなたを礼拝するものへと変えてくださっている、なんて幸いなことかって思いませんか。岡山にあるノートルダム精神女子大学の学長であられたシスター渡辺和子さんが書かれた置かれた場所で咲きなさいっていう本が、あのミリオンセラーになりましたよね。もう渡辺和子さん召されたわけですけど、あの本、あの改めて読むとね、とっても感触深いなって思うんです。あの本の中でシスター渡辺はご自分が辛かった時のことを語っておられます。彼女は36歳の若さで、あの学校の3代目の学長に抜擢されたんですけど、それまではね、学長というと70歳以上の外国人の宣教師が学長だったんですよ。だから彼女が36歳で日本人で抜擢されたっていうことに対して、ものすごい強い風当たりがあったみたいです。いろんなこと言われた、あの若い者がってね、なんで私じゃなくってっていう人も、思った人もいたでしょうね。で、シスター渡辺はね、思ったって言うんですよ。その中で初めてやってきたこの岡山の土地、また思いがけない役職、未経験の事柄の連続で、その中で私はいつの間にか紅族になっていましたって言うんです。で、紅族、それはみんなが自分に挨拶をしてくれない、こんなに苦労しているのにねぎらってくれない、私のこと分かってくれないって思ったっていうんですね。いつの間にかちょっと傲慢な気持ちになってしまっていた。で、そんな中で彼女がもうやっていけないってなって、自信を喪失し、もう修道院を出ようとまで思い詰めた時に、一人の神父が言葉をかけてくれたっていうんです。あなたの置かれたところで咲きなさい。で、そしてこのように語ってくれたっていうんです。咲くというのは仕方がないと諦めることではありません。それは自分が笑顔で幸せに生き、周囲の人々をも幸せにすることによって、神があなたをここにお植えになったことは間違いではなかったと証明することなんですって言われた。ちょうど今日のヨセフの物語みたいじゃないですか。今日のね、39章5節のところにこうありますよね。 主人が家の管理やすべての財産をヨセフに任せてから、主はヨセフのゆえにそのエジプトの家のエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にも、農地ですよ、農地にもすべての財産に及んだっていうんです。彼のゆえに周りのものにも、エジプトのこの環境の周りのものにもみんな祝福が、神様の祝福が及んだっていうんです。神があなたをここにお上になったことは間違いではなかったことを証明することになったって、まさにそのことがヨセフの人生で起こっていたんですね。でしかもこう監獄にね行ったわけです、ヨセフは。でそこでも、その置かれた場所でも、監視長責任者がヨセフに信頼するようになったっていうんですよ。すごいですよね。ヨセフの誠実さが、生き様がこの異邦の地にあって証になったって言ったっていうことじゃないですか。で渡辺和子さんの話に戻りますと、渡辺さんはねこうもおっしゃっているんです。その神父のね話を聞いて、そうなんだと、置かれた場に不平不安を持ち、他人の出方で幸せになったり不幸せになったりしては、私は環境の奴隷でしかないじゃないか。人間として生まれたからには、どんなところに置かれても、そこで環境の主人になり、自分の花を咲かせようと決心することができました。それは、私が変わることによってのみ可能でした。私は、紅族の自分と決別しました。私は先に学生に挨拶し、微笑みかけ、お礼を言う人間になったんです。そうしたら、不思議なことに、教職員も学生もみんな、明るくなり優しくなってくれました。自分が変わったんですよ、シスター渡辺は。そうしたら周りが変わってくれたってことに気がついた。いや、もしかしたら周りの人は変わらなかったのかもしれない。自分が変わったことによってそのような景色が変わったんだと思います。でさらにね、シスターはこのようにも言うんですよ。これは慰められるんですけど、どのような状況の中でも策努力をしてほしいと思うんです。しかし人生には予期しないさまざまなことも起こります。どうしても避けない時もあります。 雨風が強い時、日照り続きで避けない日、そんな時には無理に咲かなくてもいい。その代わりに根を、自分のね、その枝があるならば、その根を下へと下ろして根を張ればいいんです。次に咲く花がより大きく美しいものになるためにって言うんですね。咲かない時もあるんだ、咲けない時もあるんだ。でもそういう時にはあなたの根を下に下ろせばいいんだって言うんです。慰められます。咲けないときは下に根を張りなさいって、これはじっと待つっていうことでもあると思います。私たちは、まあ、教会もそうですけれども、私たち自身も、僕しばしばこういう表現使いますけど、私たち自身も神様の畑なんですよ。植えられているんですよ、畑に植えられている、そういう枝の一本なんです。そして私たち自身のこう努力じゃなくって、水、光、風、それがその枝を育てるんです。芽を出させるんです。そうです、神様の聖霊の力によって私たちは絶えず新しくされていくんですよ。あのね、ニコデモの話が聖書にありますけども、新たに生まれさせてくださるんです。神様の光合成じゃないけど、水と光と風によって私たちもう一回生まれないとダメなんですよ。神様を見る目を持つためには悔い改めてもう一回、でもそれはね、もうこんな年寄りになったら生まれることできないってニコデモ言ったけど、そんなことないんだって、神は何でもできるって言ったでしょ。水と霊によって生まれ変わりなさいって、聖霊によって生まれ変われるんだってニコデモを励ましたんです。 年齢は関係ないんです。神様の永遠に比べれば私たちの90年100年がどれほどのものか、そこから私たちの人生刷新されるんです。神様がそんなことをすることはいいとも簡単なことだと思います。励まされます。最後に新約聖書の言葉をお読みして祈りたいと思います。ヨハネによる福音書16章33節、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はイエスはすでに世に立っている。もう一箇所は今日礼拝で読んでくださったあの聖句です。ヨハネの手紙1:4-5、神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神のことを信じるものではありませんか。お祈りいたします。主イエス様、ヨセフの生涯を通して私たちに語ってくださり心から感謝をいたします。それぞれが置かれているところがあります。私たちは置かれている場所、それを選ぶことはできません。ですけれども、その中でどのように生きるかは選んでいくことができます。決断していくことができます。主よ、どうか絶えず私たちがその中で、あなたとの関係の中でどのような人生を歩むべきか選び取っていく信仰をどうか与えてください。あなたに聞くものとさせてください。あなたは私たちを受け入れ愛してくださっています。どんな時も私たちをあなたの手から離すことはなさらない、そのようにお約束くださっています。あの詩編の作者は言いました。主が私の右にいてくださるので私は動かされることはないと。どうぞいつもあなたの前にこの身を置くことができますように、そして喜びを持って与えられている人生を隣人と共に歩んでいくことができますように、誘惑があるときにそれに打ち勝つことができますように、その決断をしていくことができますように、主どうぞある意味私たちを強めてくださいますようによろしくお願いいたします。私たちを憐れんでください。またこの国を、この世界を憐れんでください。今日選挙があります。あなたの御心を示してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。